こんにちは。今回はですね、経済産業省の研究会の資料をもとに、日本の GX、グリーントランスフォーメーション推進の、中心的な役割を担う GX リーグについて、特にそのサプライチェーン全体での取り組みに焦点を当てて、あなたと一緒に深く見ていきたいと思います。
2050年のカーボンニュートラルっていう大きな目標がありますからね。
ええ。
個々の企業の頑張りだけじゃやっぱり足りなくて、製品がその原材料からあなたの手元に届くまで、いわゆるサプライチェーン全体でどう排出量を減らしていくか、で、その GX の価値をどう高めるか、これが今大きなテーマになってるわけです。
なるほど。大企業だけの話じゃなくて、サプライチェーンに関わる多くの企業、それから私たち消費者も無関係じゃない。そういうことですよね。
まさに。
この研究会では具体的にどんなことが話し合われているんでしょうか。まずはその GX リーグの現状から少し教えていただけますか。
GX リーグにはですね、もうすでに700社以上が参加しているんです。
700社も。
で、自主的な排出削減目標を掲げたり、あとは排出量取引の試行錯誤をしたりとか、そういう活動をしています。で、これまでの試行なんかを経てですね、2026年度からは特に排出量の多い大企業、年間10万トン以上の CO2 を直接出すような、約300から400社ですかね。
結構な規模ですね。
そこを対象に法律に基づいた排出量取引制度、いわゆる GX ETS っていうのが本格的にスタートする予定なんです。
法律でですか？
これだけで日本の温室効果ガス排出量の大体6割ぐらいをカバーするだろうと見込まれていますね。
なるほど。まずは排出量の多いところから具体的な制度が始まると。
そうなんです。ただ、ここで重要になってくるのが、じゃあこの制度の対象にならない企業、例えば排出量がそこまで多くない企業とか、あるいはあなたのような消費者に製品を直接届ける、B2C 企業とかですね。そういったところがこれからどう GX に関わっていくのかという点なんです。
対象外の企業がどうするかっていう。
そうです。研究会ではこれらの企業に対してもサプライチェーン全体、特にスコープ3、
スコープ3。
つまり自社の活動に関連する他社の排出量、この場合は原材料調達とか上流の部分が中心になりますけど、その削減努力とか、あるいは GX 製品サービスの積極的な利用を促すことで、GX 市場そのものをこう育てていこうじゃないかと、そういう方向性が議論されていますね。
なるほど。スコープ3まで入れて考えるとなると、これはかなり広範囲な話になりますね。で、資料を読んでいると、このサプライチェーン全体での GX っていうのは、やっぱりこう一筋縄ではいかない難しさがあるように感じるんですが。
まさにおっしゃる通りです。まずですね、GX 製品、例えば再生可能エネルギーで作ったグリーンスチールなんていうのは、性能は今までのものと同じでも、製造コストがかさんでどうしても価格が高くなりがちなんです。
コストの問題ですね。
これだとやっぱり価格競争で不利になってしまいますよね。
それはそうですね。
それから特に中小企業、ここにとっては自社だけじゃなくて、取引先の排出量までちゃんと把握して算定するためのノウハウとか専門の人材、そして資金も足りないと、こういう切実な声が多く上がってるんです。
人材や資金の不足か。
これがサプライチェーン全体の取り組みを進める上でかなり大きな壁になりかねない。
業界ごとの事情もかなり違うみたいですね。資料にもいくつか例が。
そうなんです。例えば繊維業界だと、革の実の化学メーカー以外はちょっと関心が薄いとか、不動産だと住宅 ZHE ですね。これは税制優遇もあって進むんですけど、ビル ZEP の方はテナントさんへのメリットが見えにくいからか、なかなか進展が鈍いとか。
なるほど。ビルは難しいんですね。
小売業界なんかはコストが上がっても、それを消費者に価格転嫁するのがもう極めて難しいと、そういう悩みもあるようです。
これは私たちも普段の買い物でなんとなく感じるところかもしれませんね。
さらに言うと、新しい技術を持つスタートアップは意欲がすごくあっても、資金とか実績が足りなかったり、逆に大企業は大きな投資をしても、それを本当に買ってくれる需要があるのか、その辺が見通せないとなかなか踏み切れない、こういうジレンマもあるわけです。
中小企業の負担、業界差、需要と供給のミスマッチ、 いやー、これはかなり根深い問題ですね。これだと掛け声だけで終わっちゃうんじゃないかって心配にもなりますけど、何か具体的な打開策みたいなものは議論されてるんですか？
はい、いくつか具体的な動きも出てきてはいます。一つが GX 経営促進実行宣言というものですね。
GX 経営促進実行宣言。
ええ、これは GX を率先して進める企業の取り組みを、見える化しようという試みで、すでに36社が宣言しています。
ほう。
例えば、旭化成ホームズさんは、2030年度までに新築ビルで使う鋼材の30%をグリーンスチールに切り替えるみたいな、かなり野心的な目標を公表してるんです。
なるほど。製品を買う側、つまり需要側からこういうものが欲しいんだと具体的に示すことで市場全体を引っ張っていこうと、そういうアプローチですね。
そういうことです。宣言だけでなく、実際の行動につながるか、そこは見ていく必要がありますけど、
ええ。
まずは需要側から動くことが重要だということですね。
他には何かありますか？
他にもですね、GX を担う人材、これを育てるためのスキル標準みたいなものを作ろうとか、
人材育成。
あとは専門家が中小企業に寄り添って支援する、そういうネットワークを作るとか、あるいは大企業と中小企業、同業種間での連携を促す仕組み。
連携ですか？
ええ。それから金融機関が企業の GX への取り組みを融資の判断とかに活用していく、そういう動きなんかも議論されています。
金融も関わってくるんですね。
はい。大切なのは単に規制で縛るんじゃなくて、企業が自らの意思で、しかもそれがちゃんと競争力の向上にもつながるような形で GX に取り組めるような、そういうインセンティブ設計とか環境整備を進めていくことですね。
なるほど。今回は GX リーグとサプライチェーンという切り口からカーボンニュートラルに向けた日本の取り組みの現状と、その結構複雑な課題、そして解決への模索の一端をあなたと一緒に見ることができました。
ええ。
大企業から中小企業、そして私たち消費者まで、本当に社会全体を巻き込んだ大きな挑戦が続いているんだなと感じます。
そうですね。個々の企業の排出削減、これはもちろん大事なんですけど、それだけじゃなくて、そのサプライチェーン全体で生み出される環境価値、いわば GX 価値ですね。これを市場がどう評価して積極的に選ばれるようにしていくか、ここが今後の大きな鍵を握っていると言えるでしょうね。
最後に、これはあなた自身への問いかけです。これから企業が GX への取り組みをアピールしたり、製品にこの製品はこれだけ環境に貢献していますみたいな表示がされたりする機会が多分増えてくると思うんです。
ええ、そうなるでしょうね。
その時、あなたの選択、買うものを選ぶ基準はどのように変わる可能性があるでしょうか？ちょっと立ち止まって考えてみるのも面白いかもしれませんね。